聖書をお読みします。旧約聖書申命記8章1節から5節、旧約聖書の329ページです。329ページ、申命記8章1節から5節です。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。モーセは引き続き、主の恵みにふさわしく応答するよう民に語りかけていきます。特に今日の箇所では、今後イスラエルが受けるであろうさまざまな試みに備えるために、これまでの歩みにおいて受けた教訓について語っています。私たちの人生にもさまざまな試みがあります。それゆえモーセの語る教訓はそのまま私たちの人生にとっても大切なものとなります。共に御言葉に耳を傾けましょう。最初の一節で、モーセはこれまでも繰り返されてきた神の御旨を語り、大きなテーマを設定しています。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生きて数を増やし、主があなた方の父祖たちに誓われた地に入ってそれを所有することができる。モーセが今日あなたに命じるすべての命令とは、すなわち申命記に収められたこのモーセの説教、ここでは第二の説教のことですが、特に集約すれば十戒のことであると言えます。またさらに短く言えば6章4節5節にあった最も大切な最も重要な命令のことです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。一方的な恵みを持って選ばれた救われた民として、この命令を守り行わなければならない。そうすればとありますが、これは守り行うことへの報いとして語られているわけではなくて、むしろ守り行うことの目的として語られています。主がモーセを通してこれらの説教を語られたのは、民が滅びることなく生かされ、約束の地を所有し繁栄するためでした。それは民の益のためであり、民の幸せのためでした。この大きなテーマの実現のためにモーセは2節以降で、過去の荒野における歩みを振り返り、今後のための教訓を思い起こさせていきます。2節をもう一度お読みします。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。 過去の40年間の歩み、それは主が歩かせた、主がなさしめた歩みでした。そのすべての道を覚えていなければならない。では何のために主は40年の間荒野で民を歩ませたのでしょうか。それは民を苦しめて試すため、すなわちその命令を守るかどうか心の内にあるものを知るためでした。心の内に、その人の内側にある本心です。人は上辺を見るが主は心を見るとは、サムエルがエッサイの息子に油を注ぐために使わされた際に主が言われた御言葉、第一サムエル記16章7節の御言葉です。人は上辺を見るが主は心を見る。主の関心は人の心に、本心にあります。その心の内側に主への真実な愛があるのかどうかということです。それを知るために主はイスラエルの民をテストされました。それが荒野における試練の意味でした。苦しみの中でこそ人の心はあらわになります。その中でさえ主の命令を守り行うとしたら、それは神に対する本当の忠実さと言えます。逆に苦しみの中で主の御教えを捨ててしまうなら、主への真実な愛は存在していなかったということになってしまいます。もちろん主ご自身は全知の神であられます。すべてをご存知ですね。人の心の内側まですべてをご存知であられます。ですから試さなければ知ることができないという、そういう意味ではないわけですね。ですからこれは単なる知識の有無の問題ではないわけです。もっと深い意味で知るということを言われているわけですね。神はご自身に対する真実な愛が表されることを喜びとされるのです。それを主ご自身の栄光としてくださるということです。また同時にそれは主の民がいよいよ清められて、いよいよ神と共に歩むという祝福に預かっていくことも意味します。ご自身のご栄光と、そして民の益のためにこの荒野の歩みという試練がありました。とりわけ幾度も幾度も主に逆らい不信仰をあらわにしてきたイスラエルの民には、荒野の40年は不可欠な訓練期間であったのです。彼らは強制され、鍛えられ、寝られなければならない。それが主の最善のご判断でした。そのすべての道を覚えていなければならないということは、もちろんそれはただ単に地理的な意味での道のことではありません。それは主の命令を守り行うかどうか試されてきた、そのすべての過程、歴史、それを覚えていなければならない、これからの歩みのための教訓としなければならないということです。次の3節4節で、モーセはそれがどんな試みであったのか、どんな教訓であったかをより具体的に語っています。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。その40年の間にどんなことがあったのでしょうか。モーセは主が苦しみを与えられたということと、同時に養いと保護も与えられたということを言っています。主が与えられた苦しみ、それは空腹でした。数ヶ月ではなく40年も荒野にいたわけですから、食料が尽きるのは当然でした。そのまま行けば荒野で全滅するほかありませんでした。 しかしそこには人の知識を超えた助けが備えられていました。あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかった。彼らの知識や、また継承されてきた知識や、そして予想の範囲を超えた超自然的な供給、天からの養い、それがマナでした。また衣服が擦り切れなかったとは、衣服がボロボロにならなかったということです。40年も荒野にいたにもかかわらず、着る服、特に上着がなくなって困ってしまうということにはならなかったということです。それだけでなく、衣服が大丈夫であったということは、それを着ている人自身も守られたということですね。もし荒野で倒れて死んでしまえば、いずれ衣服もボロボロになって、そして風化してしまうわけです。また足は腫れなかった。これも足だけの問題ではなく、全身の健康状態を表すものです。もし足が腫れるとすれば、さまざまな病気や、あるいは加齢による衰えが進んでいるということです。荒野を旅する中でそうなれば、致命的な問題となります。しかし足は腫れずに、体も守られ、ここまで来ることができた。それは主が特別に養い、守ってくださった証拠となりました。飢え乾くしかない何もない荒野で、そのようにして養われ、守られた。それは体験教育でした。その体験がイスラエルの民に分からせたこと、それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということでした。主の御口から出るすべての言葉で生きる。この口から出るものという表現は、人間の場合であれば、誓いの言葉のように、もう撤回したり変えたりできないような、そういう言葉を指して用いられる表現です。主の御口から出るもの、それは決して変わることのない、二度と撤回されることのない神の言葉です。それではマナとどのような関係があるのでしょうか。もちろんマナそのものは言葉ではありません。それは食物の一種です。ただしマナは神の言葉に基づいて行われました。出エジプト記の16章4節、このようにあります。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って、毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。このようにマナは神の言葉によって与えられました。また神の言葉によって定められたルールがそこにはありました。その日の分だけ集めること、6日目だけは2日分集めることというルールがあり、その定めに従うことが求められました。その日その日に必要な量を主が備えてくださるということ、御言葉に従うことによって民は学ぶことになりました。また40年の間、衣服に困らず、足が腫れず、命を守られた。そのことも神の言葉と関連しています。というのも、そのように守られず、荒野を生き残ることができなかった人々もいたからです。38年前にカデシュ・バルネアで主に逆らった世代、ヨシュアとカレブを除いて全員荒野で息絶えることになったからです。主の言葉を信じず、守らず、従わなかった結果、彼らは約束の地に入れずに滅んでしまったのです。つまり、人は主の御口から出るすべての言葉で生きる。それは 神の言葉にとどまり、聞き従い、真実をもって神と共に歩む、そうするとき、人は神の恵みによって生かされるのだということ。それをイスラエルの民は教えられたのです。パンも水もない荒野で、本来なら滅んで当たり前の状況で、しかし神の恵みによって生かされることにより、民はそのことを学ばされました。分からされました。またそれは、人はパンだけで生きるのではないということでもありました。パンは主食ですから、私たちにとっては、パンがあればご飯、パンはなくてもご飯があれば生きられるという人もいるかもしれませんが、そういうことではなくて、人はご飯だけで生きるのではないということです。もちろん聖書は、パンを必要ないとは言っていません。人が生きるためには確かにパンが必要です。そのことを聖書は否定していません。神は人を肉体を持つ存在として作られたのですから、食事をしなければ生きられないというのはその通りです。しかしここで問題とされているのは、パンだけで生きられるという考え方ですね。パンさえあれば、ご飯さえあれば、この肉体の必要さえ満たされれば、食べるものさえ十分にあれば、それだけで人は生きていくことができる。貨幣社会の現代であれば、お金さえあれば、富さえあれば、蓄えさえあれば、生きていくことができる。そのような考え方です。要するに、物質的な必要だけ満たされていれば、人は生きていけるという思想です。その思想をさらに言い換えると、人が生きていくためには神は必要ない、神の言葉は必要ない、神との関係はいらない、神の恵みはいらないということになります。神の言葉などなくても生きていける、仕事を立派にこなしていくことができる、家庭を治めることができる、充実した人生を送ることができる。そのようにして神との関係を排除する思想のことです。それがパンだけで生きられるという思想です。それはまさに黙示録にある獣を拝む者たちの価値観であるということができます。黙示録の13章18節、ここに知恵が必要である。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから。その数字は666である。この獣の数字としてよく知られている666をどのように解釈するのか、それはとても難しい問題でありますので、絶対にそうだということはできませんが、かなり説得力があると思う、そういう説明を聞くことができましたので、それを踏まえての現在の個人的な理解となります。まずこの666という数字は、6が3つ連なっているわけです。聖書では、聖なる聖なる聖なる万軍の主とあるように、3度の繰り返しというのは、この上のない最上級またはそれ以上のものを表すのに用いられます。6が3度繰り返されているわけですね。では6の意味は何なのかということになりますが、聖書では7が特別な数字になっていますね。その理由は、創造の第7日に神が御業をやめられたからです。完成された被造世界を神は祝福されました。その日は安息日として定められ、人間も神の創造と救いを覚えて神を礼拝する聖なる日と定められました。その視点から6について考えれば、確かにそれは黙示録にあるように、 人間を表す数字であるということがわかるわけですね。なぜならば人間は第6日に作られたからです。そしてその6が3つ繰り返されているということはどういうことか。それは7はいらないということを意味します。6だけでこの上なく十分であり完全であるということになります。7を排除しているわけです。つまりこの世界に安息日はいらない、神を礼拝する日はいらない、神の祝福はいらない、神との関係は必要ない、天はいらない、ただこの地上世界と人間の存在だけでこの上なく十分なのだということです。これが獣を拝む人々の思想です。それはまさに人はパンだけで生きることができるという価値観です。それはこの世界から神を排除し、神との一切の関わりを否定しようとする考え方です。そういう意味で非常に邪悪な思想であるということができます。そしてそれは全ての人が生まれながらにして持っている罪の傾向でもあります。イスラエルの民も例外ではありませんでした。彼らは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということを分からされる必要がありました。これは私たちも同様ではないでしょうか。キリスト者にとって地上の人生は子羊の王国に入るための訓練期間です。ですから日々の歩みの中で私たちも同じことを分からされる必要があります。私たちは神の言葉がなければ生きられない、神との平和なくしては生かされないということを、私たちも地上の生涯を通して学ぶこと、それが神様の御心と言えるでしょう。まずその先陣を切ってくださったのはどなたでしょうか。私たちの大牧者であられる主イエスは、荒野で石をパンに変えるよう誘惑を受けられた際、極度の空腹の中で、苦しみの中で神の言葉を守ることを選び取られました。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。マタイ4章4節にこのようにあるように、主イエスはその際このモーセの教えをもって誘惑を跳ねのけられました。神の言葉で人は生かされる、その信仰を言い表されたのです。私たちはこのお方と結び合わされ一つにされています。なんと心強いことではないでしょうか。また私たちはただキリストにあって神との平和を受けました。新しい契約に入れられ、神の子供とされました。日々キリストの御名により聖霊に導かれて父なる神に祈り近づき、親しく交わりつつ歩むことができます。この地上に置かれながらも天の御国の一員として、天に国籍があるものとして歩むことができるのです。これはなんと幸いなことでしょうか。主イエスは言われました。誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。ヨハネの福音書1章51節です。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。創世記28章でヤコブが見た天と地を結ぶはしご、そのビジョンがご自身によって実現される、それはあなた方は見ることになると言われました。まさに そのことが私たちキリスト者の歩み、教会の歩みにおいて成就しているのです。それが主イエスの御業によってもたらされた救いです。主イエスは十字架によって、十字架の死によって、また復活によって、私たちを666という数字によって表されるような邪悪な歩みから解放してくださいました。天と地をつなぐはしごへと招いてくださいました。神の言葉によって新しく生まれさせ、本当の意味で神の御前に生きるものとしてくださいました。だからこそ、いよいよそのことを分からされて、いよいよ神に信頼し、いよいよ真実な愛に生きるものとされていく。神の御国にふさわしいものとされていく。そのために神は御民を訓練されるのです。五節が今日の箇所の結論となります。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。知らなければならないというのは、心から知らなければならないという表現です。主があなたを訓練されるそのことをしっかりと覚えておくようにということです。私たちの人生で試練があるのは何も驚くようなことではなく、当然のことだと認識するよう求められているのです。その理由は、人がその子を訓練するようにという表現によって表されています。なぜ親は自分の子供を教え育てるのでしょうか。褒めたり、懲らしめたりすることによってしつけをするのでしょうか。特に聖書の時代では、子供は親の職業を引き継ぐ、それが普通でしたから、仕事をする上でも、父親が息子を訓練したわけです。なぜ親は子供を訓練するのでしょうか。それは子供が生きていけるようにするためです。子供が生きて幸せになるためです。同じように主はご自分の民を訓練されます。人間の親は間違えることもしばしばありますが、神は間違えないお方です。ですから私たちは主が最善の訓練を与えてくださると信じることができます。ヘブル人への手紙12章5節から7節です。および10節にもそのことが語られています。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。および十節です。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。このように霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預かれするために訓練してくださいます。それは私たちが永遠に生きて、とこしえに続く神の御国に入り所有するようになるためです。まさに主の訓練は恵みであり、救いであるということができます。そういうわけで私たちは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心から知っておかなければなりません。今日の箇所は以上となります。イスラエルの民が神の御教えを守り行い幸せになるために知らなければならなかったことが以上のことです。それは主の言葉を守り行う道は同時に主の訓練を受ける道であるということです。 またその訓練により教えられたことは、学ばされることは、人はパンだけで生きることはできず、神の言葉に聞き従うことによって生きることができるということです。神の御口から出る一つ一つの言葉が人を生かすのです。私たちも今同じ訓練の中にあります。その訓練を受けることは神の子供としての特権です。それは本当に特別なことです。主イエス・キリストが私たちを救ってくださいました。パンだけで生きようとする、神なしの邪悪な人生から救い出してくださいました。だからこそ私たちはこの道を歩むことができるのです。お祈りします。恵み深い偉大な父なる神様、聖なる御名を心から賛美いたします。暗闇の支配から御子のご支配の中に私たちを移してくださった御救いを覚え賛美いたします。私たちをご自分の子供としてくださり、訓練を与えることで永遠の御国に導き入れようとしてくださっていることを感謝いたします。それへどうか様々な試みや苦悩の中においてさえ、あなたの御口から出る御言葉により生かされ、喜びと希望を告白し続け、真実の愛をもって歩む私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。